でもう一点だけね、ちょっとペダルについて、
はい、
ちょっとあの音声だけだと難しいかもしれないんですけど、
はい、
ペダルの秘訣についてね、
はい、
お話しいただくとすると、
はい、
うん、
という意味ではだから先ほどお話ししたそのピアノというのはまずペダルを踏む前に鍵盤でナンパをその音に関しては上げてるので、それをどういうふうに綺麗に音を終わらせるのかっていうことにかかってきます。でもちろんペダルというのは右のダンパーペダルのことになりますと、結局それが全てのダンパーを上げて全ての倍音を響かすということになったので、母音がだからまあ言ってみればカラオケ のリバーブみたいなもんですよね。でカラオケのリバーブもつけすぎるとワンワンワンワンワンワンワンみたいな感じになっちゃってうまく歌えないわけですよ。リバーブかけすぎだろうみたいなのがよくカラオケボックスであると思うんですけども、そうじゃなくてどれでもやっぱりデッドな部屋で歌うよりはお風呂場で歌った方が自分が歌がうまくなったような気がする、そういう装置としてピアノのペダルをダンパペダルを使っていただいていいんですけど、あくまでそれは要するにその母音を豪華にすることなので、それをどういうふうに鍵盤を離しちゃった後も母音をうまく、しかもこれたくさんの声が合わさってるんでっていうふうに処理をするという音の後ろ消え方というのを聞いていただくと、実はこれがレガートに関連します。私が今一番反対しているのは、未だに教科書2社がありますけども、小学校3年生の検定教科書には指くぐりというのがあって、私は指くぐらずだって言ってるんですけども、つまり今まではレガートというのは、指がくぐって続けましょうって言ったんですけど、これ全くの間違い、
うん、
もうこれも断言してもいいんですけども、そんなことしたら絶対斜めにピアノを弾いてしまうので、
ですよね、
いい音は出ないです。だから私は多くの方に、まあ、まず最初はくぐらないだけ弾いていただいて、その次に音階の一オクターブ弾いていただくんですけども、その時に切れて構えないからまっすぐ弾いて全部移動しちゃって、で帰りも54321行ったら全部手を移動してから準備してまっすぐと弾いてください。で、実はこれは早くなるとしっかり音が出てるので、いわゆる母音の部分が長くなります。ピアノというのは音が持つ楽器ですから、この部分で次の音が出ると、それがレガートで、指で持ってることがレガートじゃありません。むしろそうすると指が、ふにゃっとしてしまうので、レガートにならドレ、ラシドになってしまうので、ドレミーの中でファを発音するっていうことを目指してくださいっていうと、ペダルも合わせてなんですよ。でペダルの時もこれが特に順次進行で隣の音の場合は濁ってしまうから、合唱団がドヤヤヤヤっていうふうにいったような感じになってしまうと、だからいかにペダルを使ったとしてもこの響きを保持して次の時には綺麗に消えてあげるっていうことで、ピアノはそうやって音の後ろをコントロールすることが大きい楽器だよということを、ペダルも含めてですね、指導させていただいている場合が多いということになっております。
なるほど。
そうするとみんなガゼンペダルのことをちゃんと気にし始めるんですよ。
確かに。
そうなんです。だから私の生徒さんで踏みすぎっていう方はあんまりいなくてですね、みんなちゃんとここまで音をちゃんと伸ばすっていう装置として使ってるんだっていう自覚をガゼン持ってくださる方が多くて、専科の方にしても、そのアマチュアの方にしてもですね。
なるほど、
はい、
確かにとかくここからここまで踏むとか、
はい、
なんか話すとかそういうところに気を、ね、
行きがちなんです。だけども結局
は
い、で私それに付随して2つのことを言っておりまして、1つはまずですね、楽譜はいい加減という、これまた話すと2時間ぐらいかかるんですけども要するに1000年前にグイード・ダレッツが楽譜を発明した時はそれは声楽のための楽譜であって器楽のためではなかったと。だから現在でもそうなんですけども、ピアノのペダルの書き方ってめっちゃいい加減です、うんうん、PED って書いてある装置がなんとかその印がボンボンって書いてだったり、なんかこういうイカみたいなのがねついてたりという、要するにペダルの書き方なんて確立されてないわけです。で、それは一つはだから楽譜が声楽のためであったと。で、声楽はもともと書いただけでレガートだったんです。ドレミファソラシドって書いた時にわざわざその楽譜でドレミファソラシドって歌う人がいないわけですから、うん、スラーとかレガートも器楽で切るやつがいるから書いてるんで違いないわけで、もともと声楽の楽譜としてはレガートだったってことを覚えておいてくださいっていうことが一つと、それからですね、そのペダルという装置のことでなってくると、これまたややこしいんですけども、一番最初の話で、要するに自分のピアノを弾くことができないっていうお話をしましたけども、ピアノっていろんな環境に置かれるわけです。だから、ピアノというのは、音を豊かにする倍音装置としてと、それから音をさらに伸ばすための、いわゆるそのダンパを保持すると、上に上げたままにするという装置が多いんですけども、それは当然、ホールであったり、残響の長いホールであったり、それから、デッドなスタジオであったり、レッスン室であったりっていうので、状況が変わるべきで、作曲家もそれは気づいてるから、ペダルを一種類で書きたくないんですよ。 一緒にね、聴いちゃったら、フルコンサートグラウンドで弾く、あの、ホールでの場合はもう、ベドル多すぎっていう。別にここいらないじゃん、これだけホールがあるんだから。っていうことになるわけです。だから、よく言ってるのは、これでまたさらに脱線しますけども、強弱もそうです。テンポだけメトロノーム記号を書いたときは、いわゆる絶対値で四分音符96とかできますけれども、その他、例えばメゾフォルテって記号何ですかっていうふうにお尋ねするんですけども、メゾフォルテって別に何デシベル以上とか何本とか書いてないわけです。作曲家もそれが分かってて、メゾフォルテっていうのはメゾピアノより大きくてフォルテより小さいという意味合いしかなくて、引き合いなのです。だから要するに曲の中の相対関係というのが重要になってて、ペダルもまたしっかり、相対的にここでペダル的な音色が欲しい、それから音の中が欲しいということは作曲家は言ってますけども、それを現実にソロにホールに合わせる、ピアノに合わせて具現化するのは演奏家の仕事なんで、だからペダルを守ろうとするんじゃなくて、自分で音楽を構成して考えて、そこにどういうペダルをやっていくか、しかも音を出しただけじゃなくて、それを切るときにペダルも含めて考えるというのが演奏家の役目になるということを指導させていただきます。
なるほど、はい、ここまで言語化してね、指導できれば納得されるでしょうね。
そうです。だから特に大人の方ほど分かりました。そうだったんですね。今まで言われたことなかったですみたいな言われて。でもそうでしょって考えたら、ね、そうすると大人の方すごく考えてくださってて、うん、もちろんまだ指が動かないとか、いろいろテクニック、ハンデがあるとかっていう方がいるんですけども、劇的にね、できちゃうって、これで弾けるようになりましたって方が結構多いんです。うん、で私はいくつかそういうものを持っていて、例えばその左手をまず先にさらうべき理論であるとか、それから、オクターブのためのストレッチとかって、それが頻繁と生きてくるんですよ。だからもちろんその万人向けじゃない万能性もあって、これ本当にその方ケースバイケースなんですけども、うん、ある程度合理的に弾くっていう指導方法は私は絶対にあると思っていて、それでまず音楽というかピアノというのは自分でメロディーとハーモニーが弾けるので一曲で完結できる、要するに伴奏者を頼まなくても楽しい曲が弾けるという楽器なので、それで弾いていただいて、そこからさらに音楽を考えようっていうところに、こうなんていうかね、最近は結構シフトしてる場合が多いです。
なるほど、
はい。